Okay, just to recap what we looked at last time.
前回見たことを復習したいと思います。
We had Daniel chapter 2.
ダニエル2章を見ました。
This large image made of different metals.
大きな像があって、別々の金属でできておりました。
And chapter 7 had these four beasts, four
animals. 7章を見て、獣を確認しました。
And that was covering the same period of history, the same ground.
で、これらは同じものを象徴しておりました。
And whereas the legs of iron changed into a mixture of iron and clay,
この最後の方で鉄と粘土が入り混じったところなんですけども、
We have here these four beasts, and the last one had ten horns coming out of his head.
この7章で出てくるこの獣には銃の角がありました。
And the Bible explains what those horns represent.
聖書はこの銃の角が何を表しているか教えています。
It says the ten horns out of this kingdom are ten kings or kingdoms that shall arise.
この銃の角は銃の王国を象徴しています。
And we know from history, the history tells us round about by 476 AD, the Roman Empire had been broken up.
紀元476年頃、ローマ帝国は十の国に分けられていくんです。
And that was done by these northern European tribes that came down and invaded the territory and took over all the different parts of the Roman Empire.
これは具体的には北からやってきた野蛮民族がヨーロッパ中に広がってこういう十の国を作っていくわけです。
And those tribes were the ancestors of the European countries that we see today.
この十の野蛮民族は今日のヨーロッパの国々の先祖となりました。
Now, of those Ten tribes, three of them no longer exist.
この十のうち三つはもう存在していません。
We can mention them by name here: the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths.
ここに名前が挙げられてますが、この三つ、絶滅した国はヘルライ、バンダル、東ゴート族です。
And this is what history tells us happened to these tribes. The Heruli.Disappear from the historical record by the mid 6th century.
このヘルリ族は、中世に歴史から姿を消したんです。
For the Vandals, it says about 534, as a distinct ethnic unit, they disappeared.
このバンダル族も、534年頃、姿を消しました。
And the Ostrogoths.Were under this gentleman called Theodoric, and once he died, they just about disappear.
この東ゴート族については、フィオゴトクという指導者が亡くなった後に、この国そのものも、テオデリックですね、テオデリックの死とともにこの国の、も消失しました。
Now, about this time,
この頃、
there was another horn.A little one coming up among them.
小さな角がこの彼らの間から出てきました。
And we want to know who or what is this little horn.
私たちはこの小さな角が誰で何なのかということを知りたいわけです。
Just to explain something, when Jesus came to this earth,
ちょっと説明します。イエス様がこの地上に来られたとき、
He had a lot of trouble with the religious leaders of his day.
彼は宗教指導者と当時の宗教指導者といろいろな問題が起きました。
He came with a message from God.
彼は神からのメッセージを持ってきたのですが、
But the very men who should have been the leaders of God's people, the Jewish rabbis.Rejected Jesus and argued against him all the time.
この宗教指導者たち、レビ人たちはイエス様と口論して彼に反対したわけです。 彼らこの指導者たちは本来は神の民を神様のところに導く役割であったはずだったんです。
Now the people looked up to their leaders because these religious leaders knew their Bibles very well.
人々はこの宗教指導者たちは聖書をよく知っていたのでという理由でこの指導者たちの言うことをよく聞いていました。
And the people gave them a lot of respect.
そして人々は多くの尊敬をこの宗教指導者たちに注いでいました。
But unfortunately, because the people followed their leaders, they actually ended up rejecting Jesus.
残念なことにこの指導者たちに従っていた多くの人々はイエス様を拒んだ結果になりました。
Jesus had many discussions and disputes with them.
イエス様はこの指導者たちといろいろお話をしたんです。
For example, one time he said, "This people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me."
ある時はイエス様は彼らに対してこのように言いました。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
It says, In vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。
Another time he said to them, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! And in fact, if you read that whole chapter,He says, Woe unto you, what? Seven times, I think it is. Woe unto you, Pharisees. Woe unto you, scribes.
この章を読むと、あなた方は災いである。人目につかない墓のようなものである。その上を歩いても人々は気づかないでいる。この言葉を、この章の中でイエス様は、7回ほどイエス様は強い言葉で語られました。
So sometimes Jesus had some very sharp things to say to these leaders.
イエス様は指導者たちに対して、強い言葉で語られたことが、鋭い言葉で語られたことがあったんです。
There was another time Jesus was invited to a meal, a dinner.
イエス様はある時、食事に招かれました。
And he was saying to the Pharisees,woe unto them.
イエス様はこのパリサイ人たちに、言いました。
And then the lawyer, a lawyer said something to him, and Jesus turned to the lawyer and says, "Woe unto you, lawyers! You laid men with burdens." So he got, how do I say? He rebuked the lawyers as well.
イエス様はここで立法学者たちに対しても強い言葉を語られたんです。
Jesus said that the Pharisees were transgressing the commandments of God by their traditions. They put tradition above God's commandments.
彼らは神の立法の上に人間の伝統を言い伝えを置くことがあったんです。
And another time he says, You do err, not knowing the scriptures nor the power of God.
またある時にはイエス様はこう言いました。あなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。
So many times Jesus had some hard things to say to these leaders because they were deceiving the people.
ですからイエス様は宗教指導者たちに対してこのように鋭い言葉でお語りになったんです。それはこの宗教指導者たちが一般の人々を誤って導いて惑わしていたからです。
Now we live in an age today where it's not popular to say strong things against people in I don't know
今日よくあんまり人を非難するんじゃないよというようなことが言われます。
In English, we say it's very politically correct. You mustn't say harsh things. And the reason Jesus had so much to say and is given here in Isaiah.
イエス様がこのようなことを繰り返しなさった理由はこのイザヤの中に書いてあります。
He said, "The leaders of this people caused them to err, and they that are led of them are destroyed."
この民を導く者はこれを迷わせ。 彼らに導かれるものは飲み尽くされる。
Can you understand what he's saying here?
ここに書いてあることを皆さんご理解できますか?
That's why this topic we're going to look at tonight is so important.
ここにこう書いてあるので、今晩話す内容はとても重要なこととなってきます。
That's why we want to understand who this little horn is, because those that are led of this power will be destroyed, sadly.
この小さな角について考えなければいけない理由はここに書いてあるんですが、ここに書いてあるように、同じ原則が以前の時代にもあったように、今日も起こるというんです。だから、この導かれるものは飲み尽くされる、ここ英語では滅ぼされると書いてますけども、滅ぼされないようにこの小さな角が何なのか知る必要があるということなんです。
So now we want to have a close look at this little horn power, because it's going to repeat the same history as the Jewish leaders did.
この小さな角がこれからやろうとすることは、昔のユダヤの指導者たちがやったことと同じ法則で動きますから、これを一つ一つ細かく学んでいきたいと思います。
So let's have a careful look at what the Bible says about this little horn.
この小さな角について聖書が何と言っているか一個一個見ていきたいと思います。
It says, In this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things.
見よ、この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があった。ダニエル 7-8。
Now Daniel asked the angel in the vision. He says, I would know the truth of the ten horns that are in his head and of the other which came up.
このダニエルはこの幻を見せられて、このように書いてあります。この角の頭には十の角があったが、その他に一つの角が出てきたので、
And this horn has eyes and a mouth, and it spake great things. And it says, whose look was more stout than his fellows.
この角のために三つの角が抜け落ちた。この角には目があり、また大きなことを語る口があって、その口はその同類のものより大きく見えた。
It says, this horn made war with the saints.
この小さな角は聖徒と戦ったそうです。
Here it says, this other one shall rise after them.
で、ここに書いてあることは、その後にまた一人の王が起こると書いてあります。
And he shall be different from the other ones.
で、この彼は先のものと異なると書いてあります。
And he shall subdue three kings.
彼はこのその三人の王を倒すと書かれてあります。
He shall speak great words against the Most High.
彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ますとあります。
He shall wear out the saints of the Most High and think to change times and laws.
彼はまた時と律法とを変えようと望みます。
And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.
聖徒は一時と二時と半時の間彼の手に渡されるとあります。
Now that is a little bit difficult to understand, but we'll explain it as we go on.
これ難しいと思いますけれども、一つ一つ説明していきたいと思います。
So if you study that whole chapter and write down all the clues about this little horn,
この7章全体はこの小さな角について非常に細かく書かれているんです。
These are the things we can learn about this little horn power.
これらが7つの角について学べる一つ一つのものです。
It's obviously a kingdom, because all those horns that come up are kingdoms.
これはこの角は王国を表しています。
It came up among those other horns. Now those other horns were the nations of Europe. So this little horn comes up amongst those other horns. So where do you think this little horn power comes?
この先ほどの銃の角はヨーロッパの国々でしたから、その 中から出る小さな角というのは、この小さな角はヨーロッパから出てくるということになります。
It has a mouth and it spoke great words. So obviously there's a spokesperson, a prominent spokesperson for this power.
この角には、口があると書いてありますから、このスポークスマンというんですかね、代弁者、顕著な代弁者がいる、そういう、ものに なると思います。
Three European kingdoms were destroyed as it came up.
この小さな角が出てくるときに3つの角が折れましたから、3つの王国が その登場のときに、滅亡、破滅していったんです。
Now this, all these horns grew out of the Roman Empire. So likewise this little horn is growing out of the Roman Empire.
この10の角はローマ帝国から出てきましたから、この小さな角もローマ帝国から成長してくるものです。
This little horn is said to be more stout or strong than the other horns.
この小さな角は他の角よりも丈夫で強固でありました。
It's said to be different in some way from those other horns.
これはこの小さな角は他の王国と異なっていました。
It persecuted faithful Christians.
この小さな角は忠実なクリスチャンを迫害しました。
It reigned for this 3.5 times, and we'll explain that a little bit later.
この小さな角は一時と二時と半時の間支配しました。詳しくは後で説明いたします。
It spoke words against God.
この小さな角は神に対して体言を吐きました。
And it thinks it's changed times and laws.
この小さな角は時と律法とを変えようと企てました。
Now there's a lot of clues. Here's all the clues we can get straight out of the Bible. All of these have a biblical basis for it.
この一つ一つの手がかりは全部聖書から出てきたものです。
And there is only one power, one entity, one system that fits this, all these clues.
今挙げたいくつかの手がかり、すべての条件を満たすのは組織は一つしかありません。
Please understand what we're about to identify as a system.Not, it's a kingdom if you like. It's not one individual.
角は個人ではなくて王国、ですから、今から話そうとしているのは個人のことではなくて組織あるいは体制のことを言っているんです。
So this is not an attack on any one person.
私は個人的な攻撃をしようとしているわけではないのです。
But just as Jesus had strong words to say about the religious leaders of his day, God wants us to know who this power is as well.
イエス様が当時の宗教指導者たちに対して鋭い言葉を述べられたように、神様は今日も私たちにこの小さな角について理解するように望んでおられるのです。
And what we're about to say is not new. This has been known for a long time.
で今から私が話すことは新しいことではなくて、もうずっと、知られていたことであります。
And many people have known this for hundreds of years.
多くの人々がこのことをもう何百年も知っているんです。
For example,
例えば
you may have heard of Sir Isaac Newton.
アイザック・ニュートンという方をご存知かな人もいるかもしれません。
We'll let him explain who this is.
彼に説明してもらいましょう。
He says it was a kingdom of a different kind than the other ten kingdoms, having a life or soul peculiar to itself, with eyes and a mouth, speaking great things and changing times and laws. It was, he says, the Church of Rome.
それは他の十の王国とは異なる国で、目と口を持つ独特の生命体として描かれており、体言を吐き、時と律法とを変えようと企てる。その正体はローマ教会。
And just about all of the famous Protestant reformers, Martin Luther and all those other guys, all agreed that this kingdom is the Roman Catholic Church.
この先ほどの、アイザック・ニュートン以外にもほとんどの宗教改革者たち、マルチン・ルーターをはじめこの多くの方々は、この小さな角は皆 ローマカトリック教会であるということで一致しております。
Now, is that fair? Is it fair to say what Isaac Newton said, what Martin Luther said? Were they correct that this is the horn? Do all the clues fit the Roman Catholic Church?
アイザック・ニュートンやマルチン・ルターが考えているこのことは本当に正しいのでしょうか？一つ一つの聖書が挙げている手がかりは一致するのでしょうか？
Well, let's go through the Bible text again and see if it fits.
もう一度聖書を見て、そして一致するかどうか確認していきたいと思います。
For example, the little horn came up among those other nations, those other horns of Europe.
この小さな角はヨーロッパの国々の中から現れました。
And likewise, the Roman Catholic Church came up among the nations of Europe.
そのようにローマ教会もヨーロッパの中から出てきたのです。
The Bible says that before the little horn, there were three other horns that were plucked up, removed.
聖書は小さな角が出てくる前に三つの角があったと書かれてありまして。
And history says the same thing. Here's a history book that says there were three tribes that were eradicated, and it lists the three here.
で、歴史の書も同じようなことが書いてありまして、この小さな角、法王、ローマ法王教が出てくるときに、ここにリストされていますが、3つの部族、国が、根絶にされました。
For example, the Heruli kingdom,
例えばヘルリ王国ですけれども、
were destroyed by Catholic Emperor Zeno in 493.
カトリックの皇帝ゼノ、この皇帝ゼノ、これはカトリックの指導者というよりはローマ帝国の指導者でしたけれども、まあ、カトリック教会を受け入れた人でありましたが、彼がこのヘルリ王国を、滅ぼしました。
Justinian exterminated the Vandals in 534, and then the Ostrogoths, he broke their power in 538.
別の皇帝ユスティヌアスが534年にヴァンダル族を根絶し、そして538年に東ゴート族の勢力を粉砕しました。
So history tells us that these three tribes, of the ten, three of them disappeared in the different years leading up to 538.
ここに挙げましたけれども、三つの部族、ヘルリ、ヴァンダル、東ゴート族がローマによって滅ぼされたのでありました。
The little horn grew out of that fourth beast in Daniel 7, and that beast represents the Roman Empire.
この、7章の小さな角は、獣から出てきましたけれども、この獣はローマ帝国を表していました。
And likewise, the Catholic Church grew up in the place of the Roman Empire.
そのように、ローマカトリック教会もローマ帝国から成長したのでありました。
In fact, if you go to Rome today, there's a series of paintings that depict the transfer of power. Sorry, that's a bit hard. This is some paintings in Rome called the Donation of Constantine.
今日もローマに行きますと、いろいろな絵画を見ることができまして、その中の一つがコンスタンティヌテというこの皇帝がローマ法王に対して寄付している絵があります。
Now, whether these paintings are accurate or not, it doesn't really matter. It shows what they believe, that Constantine gave to the bishop of Rome control of the city of Rome.
このコンスタンティヌテが法王にこれは冠をあげているんですかね。これはこの、その政治権力も与えているという、そういう意味なんです。司教に。
This is meant to be Emperor Constantine giving to the Bishop of Rome the authority to rule in the city of Rome.
このコンスタンティヌ帝がこの絵で描写されているのは、司教に、 こう冠を与えてますが、これはどういう意味かと言いますと、このローマ市を支配してくれる権限をあれ与えているということです。
And another picture shows Constantine then leading the Bishop of Rome on a white horse through the city of Rome、
はい、これはコンスタンティヌ帝が、まあ、司教と言います。字では法王と書いてますけども、これがあのその町の中を案内している様子です。コンスタンティヌ帝が
Traditionally, a white horse is a horse ridden by a conqueror, a victorious general or something like that.
白い馬に乗るというのはこれ勝利者という意味です。
And Constantine moved the empire's capital to what he called Constantinople.Which is now called Istanbul in Turkey. So he was leaving Rome and moving over to what we call Turkey today.
Okay. コンスタンティヌ帝は都をローマからコンスタンティノープルという今のトルコにある場所に都を移動したんだそうです。で、
And it's now called Istanbul today.
今、今日においてはそこはイスタンブールと呼ばれるところです。
AndThe Bishop of Rome, took over the place of Constantine. When Constantine moved away, the Bishop of Rome took his power.
コンスタンティヌ帝がトルコに行きましたから、ローマはローマ法、司教がそこに君臨することになりました。
Now, whether Constantine led the Bishop of Rome on a white horse. We don't know, but this is the story they tell.
どこにこのコンスタンティヌ帝が司教を案内したかは分かりませんけども、ここに絵に描かれている通りです。これは事実でしょう。
And that's why the Bishop of Rome today says, "This is our city. This is the holy city because it was gifted to us by the emperor."
これを案内しながら馬に乗せて、そしてこれがあなたがこれから治める町ですよと言って説明したんでしょう。
So this little horn grew out of the Roman Empire and likewise the Roman Church grew out of the Roman Empire as well.
この角が、獣から成長してきたようにローマ法王教もローマ帝国から、成長してきました。
And a history book says The Roman Church in this way pushed itself into the place of the Roman Empire, of which it is the actual continuation.
ローマ教会はこの密かなやり方で自身を押し出してローマ世界帝国に入り込み、それは事実上ローマ帝国の継続であった。
Another book says,The very capital of the old Roman Empire became the capital of the Christian Empire.
旧ローマ帝国の首都はクリスチャン帝国の首都になった。
Another book says the popes filled the vacant place of the emperors of Rome, inheriting their power, prestige, and titles from paganism.
他の本は次のように書いてあります。法王はローマ皇帝のない空いた場所を占め、その権力、名声、そして称号を異教から受け継いでいる。
Another history book says, Under the Roman Empire, the popes had no temporal power. That means civil power. Does that make sense? Yes.
別の歴史の書ではこのように書いてあります。ローマ帝国の下では、法王は世俗的権力を一切持っていなかった。つまり政治的な力はなかったということです。
That's because the popes, the bishop of Rome, was like a church pastor. That's what his job was. He was a pastor.
その時はまだ法王というのは、教会の牧師のような存在だったんです。
Like church pastors today have no control in the government, if you understand.
今日、教会の牧師は政治的な権力を持っていない。それはご理解いただけると思います。
But when the Roman Empire had disintegrated and Constantine moved the capital away,
しかしローマ帝国が崩壊し、 その地位がいくつかのソヤで野蛮な小王国によって奪われたとき、
It says the Catholic Church not only became independent of the states and religious affairs, but dominated secular affairs as well.
ローマカトリック教会は宗教的なことに関して政府から独立したばかりでなく、世俗的なことに関しても優位を占めるようになった。
So what began as a church ended up being church and government together.
教会というのはついには教会と政府のようなものになったんです。
Could you imagine, for example, on Okinawa, if there was, say, for example, a Baptist church, and suddenly that church began to control the government and make rules and pass laws? This is what was happening in Rome, you see.
皆さんイメージできますでしょうか。この沖縄で例えばバプテスト教会が、突然政府の権限を持って支配するということをイメージできるでしょうか。これが実際起こったことだったんです。
Now, in the prophecy, this little horn was said to be diverse or different from the other ten horns.
聖書にはこの小さな角は他の角とは異なっている、違っていると、書いてあります。
Here's the verse.
ここにその説が書いてあります。
Verse 24. He shall be different from the first ones.
ダニエル7の24ですが、彼は先のものと異なりとあります。
And of course, it was both political and religious.
もちろんこの小さな角に政治的にそして宗教的に異なっているということになっています。
If you visit the city of Rome, you'll see this sign. I took this picture a couple of years ago in Rome, near the Vatican.
2-3 年前にローマに行って私が撮った写真ですが、このサインをローマの中あちこちで見かけます。
And this is saying, Basilica of St. Peter, that's the church building they have.
皆さんにとって左側ですが、バシリカ・ディ・サンピエトロというのは、
yes.
これは The Church?
Church, yes.
これは教会を表しています。聖ペトロ寺院ですか。
And here, this is saying the city-state of the Vatican.
これは政府の建物がある場所を教えている、yep. います。
City-state of the Vatican, yeah. Because, and this is from the Guinness Book of Records.
ギネスブックからの言葉です。
It says the smallest sovereign country in the whole world, the smallest country in the world, is the state of Vatican City.
最小の独立国はバチカン市国である。
So it's not just a church headquarters, it's also a country in itself.
教会だけでなくて国家なんです。バチカンというのは。
They have their own currency, their own coins and money.
彼らは独自の、お金っていうんですか、硬貨を持っています。彼らはこの手紙なんかに貼る切手、これ独自のものも持っています。
They have their own, police.
彼らは独自の警察も持っています。
It's a country in itself. Like it's a kingdom, really. It's a kingdom.
これは本当に小さいんですが、王国です。国です。
That would be like, imagine if a church in Okinawa put a fence around and says, we are an independent country, and they began issuing passports and stamps and money like an own country. That would, you'd think, what has gone on here? You understand?
このイメージできますか？沖縄の中である教会がもし自分たちの敷地を囲って、そしてここに入るためにはパスポートも必要、自分たちのお金も買えないといけない。こんなのイメージできますか？
Here's an interesting statement. Sovereignty over Vatican City is exercised by the Pope in his function as supreme head of the Catholic Church.
バチカン市国の統治権はカトリック教会の最高元首としての職務に従事する法王によって行使されている。
And the 50 or so countries maintaining permanent diplomatic relations with it recognize its sovereign status.
バチカンと常駐の 国交を保つ約50カ国は暗黙のうちにその最上の地位を認めている。
So by having ambassadors for the Vatican, these countries recognize it as a separate country.
国がある国がバチカンに、大使を送るときに、こう暗黙のうちにバチカンが自分たちよりも上にいる存在だということを認めているんです。
So the prophecy said it would be different from the first.Because it started as a church, but it became a kingdom.
聖書には、ダニエル7の24節には、先のものと異なりとありますけれども、本当に異なっていて、初めは教会だったんですが、後から国となったんです。
Now, this little horn in the Bible was speaking great things.
聖書はまたこのように言います。この角は大きなことを語ると。
Had a mouth speaking great things. Sorry.
この小さな角は口が大きなことを語る口があるんです。
Does the Catholic Church have a prominent spokesman?
このカトリック教会は、大きなことを語る、顕著な代弁者がいるでしょうか?
And the answer is yes, of course. The world recognizes the Pope as the spokesman for the Church.
はい、もちろんです。いるんです。法王がこの教会の代弁者です。
Now here's an interesting passage here. The little horn was more stout or strong than the other kingdoms of Europe.
別の興味深いことがありますが、ダニエル7の20、同類のものよりも大きく強く見えたんです。
Now in what way is the Vatican...Was it more strong than the other nations of Europe? Because it's so small.
バチカンというのはヨーロッパの中で小さな国なのに他のものよりも何が一体大きくて強いと言えるんでしょう?
Here's an interesting quote that says, There grew up in Europe a line of rulers far more powerful than any of these.The popes, the longest and mightiest line of rulers the world has ever seen.
ヨーロッパでこれらのいかなるものよりもはるかに強力で支配者の系統が成長していた。法王は世界がかつて見た中で最も強く強大な支配者の系統である。
How are they more powerful than the other nations?
法王の系統というのは他の国々よりもどのように強いさらに強いと言えるのでしょうか。
Here's an interesting quote saying, it talks about the Pope took up the scepter to which the emperors and kings of Europe were to bow in reverence through many ages.
キリストの代理者法王は尺を取り上げて、この尺は長年の間ヨーロッパの皇帝や諸王がうやうやしく頭を垂れたものであった。
The kings of Europe would listen to what the Pope said.
ヨーロッパの、諸王たちは法王の言うことに頭をうやうやしく垂れて従うのです。
In fact, often the Pope would crown the heads of Europe.
一度法王はヨーロッパの一番偉い、人に冠を捧げたことがあります。
Now, who has more authority? The Pope who's saying, I give you authority, or the King who's receiving authority? Who is more powerful in that situation?
冠をかぶらせる人と、冠をかぶらせてもらう人と、どちらの方が権威があるでしょうか? 冠をかぶらせる人と、もらう人と、どっちの方が王様がもらってますけどね、ここの絵では。どっちの方が偉いでしょうか?
The one who places the crown has higher authority than one receiving the crown. Does that make sense?
冠を戴冠させる人の方がもらう人よりも受ける人よりも権威があるんです。
And the kings would listen to the Pope. They were scared of the Pope because they believed he was higher authority.
王たちは法王の言うことに聞き従うんです。それはなぜかというと、法王の方が、もっと権威があると思っているからです。
There was a time, history tells us, that King Henry IV of Germany came to see the Pope, and the Pope made him wait for 3 days, barefoot, no shoes, in the snow, before the Pope would say, "Okay, I will see you now."
例えばですが、この歴史がこういう歴史があったんですが、ドイツの王様が法王に会うために来たんですが、この法王は外で3日間、裸足で雪の中で立たせたこともあったんです。
So who has more authority in this situation?
この状況の中でどっちの方が もっと偉い人でしょうか、権威があるんでしょうか。
So this is how that little horn was stronger than the other horns.
この小さな角は他のもともとあったあの銃の角よりももっと強いというのはこういう意味です。
Now in the prophecy it said this horn, the same horn, made war with the saints.
予言の中にはこの角は聖徒と戦ってと書いてあります。
How was that fulfilled in history?
これはどうやって歴史の中で成就したのでしょうか。
Well, there's a lot of history we could share, but just to summarize a few examples.
歴史を語るともうたくさんあるんですが、もうその中から少しだけ例を挙げてみたいと思います。
In 1252, Pope Innocent IV sanctioned infliction by torture, affliction torture by civil authorities upon heretics.
1252年に法王インノケンティウス4世は行政当局によって異説を唱える者に対し拷問の苦痛を加えることを容認しました。
A heretic was someone who disagreed with the church authority.
この政治当局に対して異説を唱える者に対して拷問を加える、そういう権限を与えたんです。
And anyone who disagreed, was tortured, punished.
誰でも異説を唱える者、同意できない者に対しては拷問を加えることができるようになりました。
Well, Pope Gregory XIII had 50,000 Protestants massacred in France one time. And when that happened, he issued a medal to commemorate, to acknowledge, or he was thankful this happened.
法王グレゴリウス13世という人は、この聖バロス、バーソロミューの虐殺という事件がありましたが、そこで、5万人のクリスチャンたちを虐殺しました。そしてその時、それを記念するために硬貨まで発行したんです。
Here's a quote from a history book. The Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind.
ローマ教会は人類の中でこれまで存在した他のどんな機関よりも多くの罪のない血を流しました。
Now people think, how could that be? I mean, look at, say, Stalin, Joseph Stalin killed what, 20 million people?
なんでローマ教会は他のどんな機関よりも多くの罪のない血を流したと言えるんでしょうか。例えばスターリンなどは2000万人の人を殺したと言われているんですけども。
Adolf Hitler, what, killed 6 million Jews?
ヒトラーなどは600万人のユダヤ人を殺したんだそうです。
There have been other horrible massacres in China and Vietnam, or I think you know.
中国やベトナムでももう本当に恐ろしい虐殺が別にたくさんの例が あったんです。
How could anything be worse than those?
これらのものよりもっと悪くなり得るんでしょうか。
And the answer is very simple, because this went on for such a long time. It went on for Year, century after century after century, just kept going on and on and on.
はい、答えは簡単です。このローマカトリック教会は長い時間の中で何世紀にもわたって人を殺してきて、そしてそれを合計すると、これらの 他の機関よりももっと多くの血を流したんです。
Now, the church was doing this because it says we are God's people on earth and we will enforce、the Christian faith on everybody.
彼らこの教会ですから、クリスチャンになるように人々にこの働きかけると彼らは言うんです。
But here's a question. Would Jesus impose Christianity on anybody?
イエス様は、キリスト教を誰かに強要したでしょうか?
Or did he offer it and the choice was yours to accept or reject? Did he force himself or did he simply invite people to become his disciple?
イエス様は強要してそのキリスト教に人々を改宗させようとしたでしょうか。それともこの教えにイエス様は人々を招いたんでしょうか。
Let's have a look at how Jesus dealt with this situation.
イエス様はどのようにこのような状況に対応されたか見ていきたいと思います。
One time the disciples came to Jesus and they said, "We saw one casting out devils in your name, and we forbade him because he followeth not with us."
イエス様はこのように言いました。先生、私たちはある人があなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人は私たちの仲間でないのでやめさせました。
Now, did Jesus say, "Very good. We want to stop anybody who's doing anything without our permission"?
イエス様はそれいいですよって褒めたでしょうか。で、自分たちの許可がなければ誰にもこの教えを教えさせてはいけないと言ったでしょうか。
Is that what Jesus said?
これがイエス様が言ったことでしょうか。
The answer is no. He said,
答えはノーです。
Jesus said, "Forbid him not, for he that's not against us is for us."
イエスは彼に言われた。やめさせないがよい。
Jesus said, "Leave him alone."
もう彼らのほっときなさい。そっとしておきなさいと言ったんです。
Now, shortly after that, they were traveling and went to a village of the Samaritans.
その後、その直後ですけれども、サマリアの村へ彼らは行きました。
And these Samaritans didn't accept Jesus.
このサマリア人たちはイエス様を受け入れませんでした。
And when the disciples saw this, they said, "Lord, wilt thou that we command fire?To come down from heaven and consume them, even as Elias did."
その時弟子たちはこう言いました。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。
Now, what did Jesus say?
イエス様は何と言ったでしょうか。
Did he say, "Yes, these are very rude people. How dare they reject me? Don't they know who I am?"
イエス様は、それいい案だね。そうしなさいよ。彼ら自分たちを侮辱してるからこれをやった方がいいよって言ったでしょうか。
Did he say, "Yes, these Samaritans deserve to be burned up because they are so disrespectful"?
イエス様は彼らが、自分たちを歓迎しない、尊敬しないので焼き払ってしまった方がいいと考えたでしょうか。
Did he say, "Don't they know who I am? I'm God"?
彼らイエス様は言ったでしょうか。私が誰か知ってるのかな、彼ら私神だよって言いました。言いましたでしょうか。
This is what Jesus actually said.
これがイエス様が実際言ったことです。
It says he turned and rebuked them.
イエスは振り返って彼らをお叱りになった。
He says, "You know not what manner of spirit you're of. For the Son of Man has not come to destroy men's lives, but to save them."
この今読んだイエス様が言った言葉は、実は口語訳にはないんですが、禁定訳にしかないんですが、あなた方は自分の心がどんなものであるかを知らないのである。人の子は人の命を滅ぼすためではなく、これを救うために来たのである。ルカ 9-55 から56です。
And so they just went on to another village.
そして一同は他の村へ行った。
The Bible says, "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty."
聖書はこのように書いてあります。そして主の霊のあるところには自由がある。
So all the horrible things that were done during the Dark Ages was not the Spirit of Christ.
この暗黒時代になされた悪夢のようなことはイエス様のやり方ではないのです。
All these horrible massacres was not the spirit of Christ, it was the devil.
これらはイエスのこの恐ろしい出来事は虐殺などはイエス様のやり方ではなくて悪魔の方法でした。
And there's many examples, many, many examples.
これ以外にたくさんの例があるんです。
This is a statue in a cathedral in Rome, and it shows the church oppressing these Protestant reformers.
ローマに行くとある像なんですけども、教会がローマ教会がプロテスタントの人をこのように弾圧している様子です。
And down here,
ここ下には
as a little angel,
小さな天使がいて、
ripping their books apart, pulling the Protestant books apart.
ちぎり破ってるんです。
Because the church Rome doesn't tolerate anyone who disagrees.
教会、カトリック教会は自分たちに同意できない者たちに対して寛容我慢がならないんです。
Now we look today back on those events and we think that was wrong for Rome to do that.
これらのことは過去のことだろう。今はこういう教会じゃないよって言われることがあります。
Okay. Even the Pope today has, or actually John Paul II, asked for forgiveness for what was done in the past.
このヨハネ・パウロ2世でさえ私たちがやったことを許してくださいと公で言いました。
Here's the, this is from Time magazine.
タイム誌からの言葉ですが、
And it talks about, here we are. John Paul II confronts the Crusades, the Inquisition and the Holocaust.
ヨハネ・パウロ2世は十字軍、異端審問、ホロコーストの問題に向き合いました。
And the other horrors, and seeking to express regret for sins committed by Catholics in the past 2,000 years.
またその他の戦慄を覚える行為に向き合ってカトリック教会が過去2000年間に犯した罪に対する遺憾の意を表そうと望んでいます。法王は次のように語ります。ローマカトリック教会は宗教の名における不寛容と人権犯罪の共犯を含んだ教会員の罪を認めることによって西暦2000年という年を記さなければならない。ミレニアムが終わりに近づいている。教会は教会の 子たちの罪深さに対してより一層意識すべきであり、またキリストの霊から離れていた全ての時代の歴史を思い出すべきである。
Notice he specifically says they departed from the spirit of Christ.
ここにキリストの霊から離れていったっていう言葉にお気づきでしょうか。それから手紙は続けて、スペイン異端審問、十字軍、幾世紀にわたって死んだ殉教者のことなどを認めた。
So for the purpose of the prophecy, it's acknowledged even by the Catholic Church that there were persecutions done. Even today they say that's wrong, but it fulfills the prophecy. Does that make sense?
今日彼らはもう自分たちの過去にやったことは誤っていたと言ってはおりますけれども、聖書の予言は確実に成就されました。
Now what about this time times and half a time? This little horn would reign for three and a half times. What is this talking about?
この一時二時また半時の間というのは何のことを言ってるんでしょうか。
If we come to Revelation chapter 12,
黙示録12章に行きますと、
we can see the same period as mentioned in Revelation 12:14.
同じ、期間のことが書かれ言及しています。
And in verse 6, it explains
6節には
that it equals 1260 days.
これは1260日だと書かれています。
Because a time is Bible language for a year, one year.
ひとときというのは 聖書では1年を表しています。
But a biblical year is 360 days.
聖書の1年というのは360日です。
So 3.5 times 360 equals
1260. 3.5×360 日は1260日になります。
And that's the formula being used in Revelation 12 to go from 3.5 to 1260.
ダニエル黙示録12章の14節と6節にあるこの一時と二時と半時というのは1260日のことなのです。
Now there's a principle in Bible prophecy that one day equals one year.
聖書の予言の原則ですが、1日を1年と計算します。
So, unpacking or interpreting all this means that 3.5 times equals 1260 years.
この1日を1年という原則を使えば、一時と二時と半時というのは1260年ということになります。
If that wasn't clear, come and ask us afterwards. There's an easy explanation.
もしこれが難しいと思われる方は、後でまた質問しに来てください。
So, did the Catholic Church rule or reign for, as a kingdom, for 1260 years?
ローマカトリック教会は王国として1260年間支配したでしょうか？
When did it start reigning as a kingdom?
王国として支配したのはいつからでしょうか？
When did it change from being a church to being a sovereign country, if you like?
教会から支配的な政治権力を持ったのはいつだったでしょうか？
And history tells us it was round about 538.
歴史を学びますと、それは約538年のことだったということがわかります。
It's a little bit unclear because a lot was happening at that time, but 538 seems to be the year that it started.
歴史の中でいろんなことが起こってましたから、わかりにくいこともあるかもしれませんが、538年が、この1260年間の支配が始まった時だ。ということがはっきりわかります。
Oops. This is a wall plaque in the Vatican. This is me standing next to this big list of popes that you find in the Vatican.
これ私がバチカンに行って写した壁の写真ですけども、この壁に、過去の歴代の法王の名前が、一覧が綴られております。
And at the top, it's talking about the popes or pontiffs that were buried. What year they were buried? Yes, yes, yes.
ここには、この過去の法王たちがいつ亡くなったかということが書かれて、刻まれております。何年に、法王亡くなったかということが刻まれております。
And it shows here, there was a pope, Saint Agapitus, I think how you say it, he died in 536, and he was replaced by Vigilius. Can you see that?
この536年の時代の法王、アガピブスという人が、ビジリブスという人によって交代しました。
Yes, these years listed here, this is the year that they died. So Vigilius died in 555.
この数字は彼らが亡くなった年代ですが、ビジリウスという法王は555年に亡くなりました。
He began reigning in the year after this, 537. He began reigning and he died in 555.
ですからビジリウスという法王が支配を持ったのは536年の次の年537年頃からだったんです。それから555年まで支配しました。
And he was a significant pope because he was the transition from the Catholic Church being a church to the Catholic Church becoming a kingdom.
Vigilius, yes. このビジリアスという法王は、実際にこの法、カトリック教会がただの宗教から政治的な権力を持つようになった最初の法王だったんです。
In fact, here's a quote that says, Vigilius is the first of a series of popes more and more involved in worldly events and who no longer belong solely to the church.
ウィギリウスは法を歴代法王の中で、世俗的な出来事にますます関わるようになった最初の法王である。彼はもはや教会だけに属している法王ではなかった。
Now, so that's when the church became a kingdom during his reign.
この時教会は、ただの教会から政府の特色も持つようになってきました。
So when did it end? When did the Catholic Church cease being a kingdom?
いつではこの体制が終わったでしょうか。政治的な力がなくなったでしょうか。
When did it lose civil power?
いつ彼らが世俗的な権力を失ったでしょうか。
And history tells us that in 1798.
歴史は1798年に失ったと示しています。
It says Pope Pius VI was driven from Rome by the French armies.
ピウス6世が1798年にフランス軍によってローマから追い出されたと書かれてあります。
Here's what history tells us. General Berthier, he was a French general under Napoleon.
ベルティエ将軍、ナポレオンの元にあった将軍ですが、
He entered Rome unopposed on February 10, 1798 and proclaimed a republic.
このベルティエ将軍はローマに進軍し、1798年2月10日に抵抗を受けずに入りました。彼はローマ共和国の成立を宣言しました。
He demanded the Pope renounce his temporal or civil authority.
法王、そして彼は法王にその世俗的権力の放棄を求めました。
And the Pope refused, so he was taken prisoner.
そして法王はこれを拒絶したために捕らえられました。
That was the end of the reign of the Pope as like an emperor or king.In a nation, in a country, if that makes sense.
これが、法王教が、王国としての支配権力を失った時でありました。
Now that's amazing because the prophecy said it would reign for 3.5 times, which equals 1,260 years, and that goes from 538 till 1798.
驚くべきことは、聖書の預言が言っているこの1260年間がぴったりと538年から1798年にの中で成就したんです。
At the time, people thought it was finished. The Catholic Church was finished.
この時人々はもうカトリック教会は終わったと考えました。
But while they lost the civil power, the church continued.
この法教は、政治権力を失いましたが、引き続き宗教教会としての力は保っていました。
The French had said that no successor would be allowed in his place. When the Pope died, he was taken back to France and he died. And they said no more successor. But the church continued electing popes.But no longer he had any civil power anymore.
フランスは、この捕らえた法王の後を継ぐ後継者は許さんと言いましたけれども、教会はそのまま存続しました。そして、その時からカトリック教会は政治的権力も失ったのでした。
Now, this little horn in the Bible was said to speak great words against the Most High.
この小さな角は聖書によりますと、意図高きものに適して言葉を出しと書かれています。
How can it be said that the Pope has spoken words against God?
法王がどうやって神に敵対して言葉を出すんでしょうか。
If we read what the Pope say about themselves, you'll realize they're putting themselves on the same level or higher than God.
法王が言ってきたこの言葉を見ると、彼ら、法王は自分を神と同等か、あるいはそれ以上の高いところに置いていることがわかります。
For example,
例えば、
this statement here.
この言葉を
you wanna read? Yes, go for it.
読みます。法王は地の法王の最高裁判官である。彼はキリストの副摂政であり、永遠の祭司であるばかりでなく、小王の王、そして主の主である。
And there's many others thatCould be similar, like this one here.
このような言葉が他にもあります。法王はイエス・キリストの代表者であるばかりでなく、肉体というベールの下に隠されたイエス・キリストご自身である。
Now, another example in which they put themselves above God is they challenge the law of God.
この意図高きものに敵するというまた別の例として、神の律法に、を破ろう、あるいは変更しようとしました。
For example, if the Japanese government passed a law and you said, I ignore that law, you are challenging the government, shall we say. Does that make sense?
もし皆さんが、例えばの話ですが、日本国憲法に歯向かうならば、それは皆さんが日本に、日本政府に挑戦しているようなものです。
And usually they'll put you in prison for breaking the law.
大抵はそういうことをすると皆さんを牢屋に入れます。
Well, this is what the Pope says about God's law.
これは法王が神の法律に関し、神の律法について言った言葉です。
And do you want to read that there? So it's a bit long, but
法王はとても偉大な権威のものであるので。神の律法でさえも彼は変更し、解説し、解釈することができるのである。法王は神の律法を変更することができる。なぜならば彼の権力は人のものではなく神のものだからである。そして彼は地上で神の代わりに行動する。
Now, the prophecy said that this little horn would speak great words against the Most HighShall wear out the saints of the Most High and think to change times and laws.
預言はこのように書いてあります。彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた時と律法とを変えようと望む。
Now, this was words against God, the saints of God. So logically, this is the times and laws of God.Does that follow? Do you follow the logic there?
予言は、小さな角は時と律法を変えようとします。
The little horn would change laws.
この小さな角は法律を変えます。
But every kingdom, every government changes laws.
他の国々も法律を変えるならば、
So that does not identify the little horn.
この小さな角が法律変えたって、それは別に特徴とはならないわけです。みんながもし変えるんであれば。だけど実際は他の国は自分たちの法律変えませんよね。
Except that if we're talking about the law of God, that's significant. No other government tries to change God's law. Do you understand? Sorry if it's a bit obscure.
他の国々は神の法律を変えません。だけどこの小さな角は神の律法を変えようと望むのです。
This law is speaking about God's law. That's the point we're making here.
この律法というのは神の律法のことです。そして神の律法と時を変えようと望むのです。この小さな角は。
Okay. Now, God's law, it says, stand fast forever and ever.
神様の律法は、よよ限りなく 固く立つと書かれています。
God says, My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips.
神様は律法について、私は我が契約を破ることなく我が唇から出た言葉を変えることはないとおっしゃっております。
When God came down on Mount Sinai, He spoke the Ten Commandments.
このシナイ山で神様は、語られました。実戒を語られたんです。
His law came out of his lips to all of Israel. I heard it all.
神様の口から神様の律法が語られて、そしてイスラエルのすべての民はその言葉を聞いたのです。
And God says, I will not alter the word that's gone out of my lips.
そして神様は我が唇から出た言葉を変えることはないとおっしゃいました。
God will not change his own law.
神様はご自身の律法を変えることはなさいません。
But if you look at what the Catholic Church teaches, they believe they can change God's law.
しかし、カトリック教会を見ると、彼らは、律法を変えました。
This shows the Ten Commandments that you'll find in the Bible.
これは聖書に書かれている十戒です。
And this is the Ten Commandments you will find that the Catholic Church teaches.
ここにあるのは、その皆さんの右側にあるのはローマカトリックの十戒です。
You can see this on their website. It's public information.
これはインターネットでも見れると思います。
For example, number two says not to make any graven image.
例えば第2条には、刻んだ像を拝んではならないと書かれてあります。
And not to bow down to them.
それにひれ伏してはならないと書かれております。
It's gone. It's not here.
ところがそれはローマカトリックの十戒には書かれてありません。
They've removed, they took this commandment out of the Ten Commandments.
彼らは聖書の十戒の第二条をそのまま抜き取ったのです。
But then you only have nine commandments.
そうすると九条しか残らなくなりますよね。
So what they did is they split number ten.
で、そこで彼らは第十条を二つに割りました。
Into two. Nine and ten.
で9条と10条にしたのです。
So they've still got ten commandments.
で、これで合計で10個に収まったわけです。
Now, in God's commandments, number 1, 2, 3, and 4 is our duty to God.
神の律法では、第1条から第4条までが神に対する戒めです。
Number 5, 6, 7, 8, 9, 10Is our duty to each other.
そして、5条から10条までが私たち人間の間の互いに対する、義務の、律法です。
So in God's commandments, you have 4 is our duty to God and 6 is our duty to man.
神の律法では4つが神に対する義務で、残りの6つが人間に対する義務です。
But becauseThis one is removed. They have three for God and seven for man.
彼らは2条を抜き取ったので、結局神に対する義務が3つになってしまって、その代わりに人間に対する義務が、6つから7つに増えたわけです。
This is a coin issued by the Vatican.
これは、バチカンが発行している硬貨です。
You can see here, Johann Paulus II. That's John Paul II, Pope John Paul II.
読めますか？ヨハネ・パウロ2世と書いてあります。
And on the other side, you'll see a picture of the Ten Commandments.
裏側、別の面には十戒の絵が描かれてますね。刻まれてますね。
If you look closely,
近くで見ますと。
How many commandments on the left side?
左側にはいくつの戒めがありますか？
three. It should be four, but there's only three.
本当は4つなければいけないんですけども、3つしかありませんね。
And they've got seven on the other one.
で、反対側の方には7つあります。
Because they have removed a commandment from here. So there's only three.
第2条を抜き取ったので、神に対する義務は3つになってしまったのです。
Why do you think they would remove the commandment forbidding to bow down to graven images? Why do you think the Catholic Church would do that?
なぜ刻んだ像を拝むという、拝んではならないというその戒めを抜き取ったのでしょうか?
It's because this is what they do. They break that commandment.
それは、これを彼らはやっているからです。これは第2条を破る行為です。
God said, "Do not bow down to images."
神様は像を拝んではならないと言われました。
Now we're not questioning how sincere these people are. We're not here saying these are bad people. What we're saying is the Catholic Church has changed God's law, at least they believe they have.
今私が触れているのはこの人たちが心から神様を信じているかどうかということではなくて、カトリック教会が実戒を変えたということを、このことを言っているんです。
And unfortunately, they're teaching a wrong version of the Ten Commandments. Because this is wrong. God said this is wrong, but they teach commandments where this is okay. This is very serious. This is why it's important to know.
これは間違った行為ですけれども、しかし彼らは第2条を抜き取ったためにこういうことが実際行われているんです。
So to summarize,
まとめてみましょう。
We've looked at that little horn power in Daniel 7.
この小さなダニエル7章の小さな角について見ていきたいと思います。
The only power, the only kingdom, the only entity, institution that fits is this one here.
この聖書に挙げられていたいろいろな小さな角の特徴すべてを条件を満たすのはこの組織しかありません。
It fits all the clues in the Bible.
これはすべて聖書の手がかりに一致するのです。
It came up among those European kingdoms.
これはヨーロッパの10の国から起こった後のに出てきました。
After they had come up,
この十の国が起こった後に、この小さな角はその中から出てきました。
And the Roman Empire had broken up by 476 AD.
ローマ帝国は476年に、分裂しました。
And the Catholic Church became a kingdom in 538, just after that.
ローマカトリック教会が、政治的権力を持ったのは538年です。この476年のちょっと後のことです。
It has a man at its head that speaks for him.
この小さな角はスポークスマン、代弁者が、頭がいます。
Three European kingdoms, of those ten, three of them disappeared before the Pope, or before the kingdom came into being.
この小さな角が出るときに3つの王国が根こそぎにされました。
It grew out from the Roman, the pagan Roman Empire.
この小さな角はローマ法教は、異教ローマ、ローマ帝国から成長しました。
It was more strong than the other kingdoms.
この小さな角は他の国々よりも強かったです。
It's different in some way from the other kingdoms.
この小さな角は他の王国とは異なっていました。
The other kingdoms were based on a tribe, like a tribe established a nation or a kingdom.
他の王国は民族が起こって、そして国を、政府を作ったんです。
But this one is a church that accepts members from any kingdom. It's not a tribal kingdom, it's a religious kingdom.
この小さな角は民族で作った国じゃなくて宗教で作った国でした。
It persecuted people during the Dark Ages.
この小さな角は、暗黒時代に忠実な人々を迫害しました。
It reigned for exactly 1260 years as a civil power, as a kingdom.
この法王教は、3年半の間、1260年間ちょうどヨーロッパを支配しました。
It speaks words which challenge God's authority.
法王教は神に敵対して大きなことを語りました。
And it thinks it's changed God's law.
法王教は、神の律法を変えました。
Now the prophecy said it would think to change time's law. No one can change God's law, but they think they have.
They think they have.
Yes, they think they have changed the law. They believe they have. Of course, nobody can change God's law, but they believe they have.
誰も神の律法を変えることはできないんですけれども、彼らはそれができるんだと信じています。
So to summarize, the only power that fits all of those is the Roman Catholic system.
この、いろいろな手がかりを挙げましたけれども、これらをすべてを満たすのはローマカトリック教会だけです。
Now here's the question: Why would God identify this system all the way back? This is Daniel, 2,600 years ago in the time of Nebuchadnezzar. Daniel was shown this.This church did not even exist in Daniel's day. This is, he was hundreds of years before it came about. Why was God showing this to Daniel?
ダニエルにこの幻を示されたんですが、彼は今から2600年も昔の人でした。なぜあんな昔にこのような現代に必要な手がかりを与えたのでしょうか。
And that's because this power, this kingdom is going to have a big role to play, a big part of the last events on this earth's history.
この小さな角の役割は終わりの時代に、この役割を持っているんです。
It's going to have a big influence on God's people in the last days.
最後の時代に神の民に対して大きな影響をこの小さな角は及ぼします。
Just as those other kingdoms that we looked at here, God identified the powers that had big influence on His people. That is why God tells us about this little horn, because it's going to have a big influence on God's people.
ちょうどこのダニエル2章や7章で表した国々は、神のために影響を及ぼす国々でしたけれども、そのようにこの小さな角も神のために大きな影響を及ぼすのです。
Now, how it does that is going to be the topic of another talk when we come to the book of Revelation.
これはまた別のトピックですが、これを知って、そして次に黙示録13章を学ばなければいけません。
Daniel established who this little horn is. Revelation explains what this little horn will do in our day.
ダニエルはこの小さな角が誰であるかを示しました。そしてこの黙示録ではこの小さな角が何をするかということを示しています。我々の時代に。
Except in Revelation, it's not called a little horn anymore. It has another symbol.
この黙示録ではもうもはやこれは小さな角として表されなくて、また別の象徴で表されています。
And we'll look at that in another meeting.
それは次の別のミーティングでお話ししたいと思います。
We'll spend a whole program looking at Revelation and who the symbol for the Catholic Church in the Book of Revelation.
この黙示録の、象徴は誰であるかということを学んでいきたいと思います。
It's not hard. When you look at all the clues carefully and line them up and think, well, who is God identifying? There's only one that fits, ticks all the boxes, you know, tick, tick, tick.
聖書の手がかりを見つけてチェックしていったらいいですね。これは ローマ法教に一致しているというチェックですね。